こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。頭がいい人のチャット GPT& コパイロットの使い方は、デジタルハリウッド大学教授でデータサイエンス教育に関わる橋本大也による生成 AI 活用の実務書である。2024年に換気出版から刊行され、チャット GPT とマイクロソフトコパイロットを仕事や学習にどう組み込むかを、基礎知識から具体的な業務利用まで整理している。中心にあるのは、生成 AI を答えを出す機械として扱うのではなく、思考を外部化し、企画分析、資料作成、可視、プログラミングを支援する相手として使う発想である。実際のプロンプトと生成結果を示す構成により、抽象的な AI 論ではなく、読者が自分の作業に置き換えやすい実践地を提供する点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI を思考の補助装置として使うという基本姿勢、本書の出発点は、チャット GPT やコパイロットを単なる自動生成ツールではなく、考える過程を拡張する補助装置として位置づける点にある。文章を作らせる、要約させる、翻訳させるといった単発の使い方にとどまらず、論点の洗い出し、仮説の整理、比較表の作成、反論の検討など思考の中間成果を外に出すために AI と使う。これは著者が教育現場で生成 AI の利用を禁止するのではなく、適切な使い方を教えるべきだと考えている姿勢ともつながる。生成 AI は正解を保証する存在ではないため、利用者は出力を評価し、必要に応じて問い直し修正する必要がある。その意味で本書のタイトルが示す頭がいい人とは、 AI の出力をそのまま信じる人ではなく、 AI に考える材料を作らせ、自分の判断で生活物に仕上げる人を指している。次に、プロンプトと生成結果を並べて学ぶ実践重視の構成。本書が類書と比べて実務的に読まれやすい理由は、プロンプトの考え方を説明するだけでなく、実際の指示文と生成結果を組み合わせて示している点にある。生成 AI の活用では、何を頼むかだけでなく、役割条件、出力形式、前提情報、評価基準をどの順序で与えるかが成果に影響する。本書はこのプロセスを具体例で見せるため、読者はプロンプトを丸暗記するのではなく、指示の構造を理解しやすい。例えば、企画案を作る場合でも、目的対象者制約、比較軸を与えることで、漠然とした文章を生成から実務に使える下書きへ近づけられる。グラフや画像などの生成例を確認できる工夫もあり、テキストだけでは伝わりにくい生成 AI の出力範囲を把握しやすい。実践例を通じて、 AI 活用の成否はツールの性能だけでなく、依頼の設計に大きく左右されることが理解できる。さらに、企画書、プレゼン、データ分析を横断する業務ワークフロー。本書の重要な特徴は、生成 AI の用途を個別機能の紹介に分解するのではなく、ビジネスの流れに沿って配置していることである。企画書作成ではアイデア出し、構成案、訴求点、想定質問の整理など、初期段階の思考負荷を下げる使い方が扱われる。プレゼンテーションではスライドの骨子、話の順番、聴衆に合わせた表現調整など、資料を完成させる前の設計段階で AI が有効になる。データ分析や可視化では、データを読み解く観点、集計方法、グラフ化の方向性を AI に相談することで、専門知識が十分でない読者でも分析の入り口に立ちやすくなる。ただし、数値の正確性や分析の妥当性は人間が確認しなければならない。本書の価値は、AI に作業を丸投げするのではなく、企画から説明、分析、表現までの各段階で下書きと検討材料を得る方法を示している点にある。そして、ChatGPT と Microsoft との役割を使い分ける視点。本書は ChatGPT だけでなく、Microsoft Copilot も扱う点で、生成 AI を個人の対話ツールとしてではなく、日常業務の環境に組み込まれた支援機能として捉えている。チャット GPT は自由度の高い対話、文章生成、分析補助、アイデア展開に向く一方、コパイロットは Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams など Microsoft 365の作業文脈に接続しやすい。したがって文書の下書き、表計算の支援、会議内容の整理、プレゼン資料の作成補助など、既存の業務ファイルやコミュニケーションと結びついた場面で効果を発揮する。本書が両者を並べて説明する意義は、どちらが優れているかを比較することではなく、作業の種類に応じて適切な AI 環境を選ぶ判断軸を与える点にある。ビジネスパーソンにとっては、ブラウザ上の AI 活用とオフィスソフト内の AI 活用をつなげて考えられることが実用上の利点になる。最後に GPTS、GPT ビューラー、生成 AI の広がり扱う応用編。本書は基礎的な使い方だけでなく、 GPTS や GPT ビューラー、さまざまな生成 AI にも触れ、読者を単なる利用者からカスタム AI を設計する側へ導く構成を持つ。GPTS は特定の目的に合わせて振る舞いを調整した AI として理解でき、 GPT ビルダーはその作成を支援する仕組みである。これにより、毎回同じ条件をプロンプトに書くのではなく、 業務や学習の目的に合わせた対話相手を用意する発想が生まれる。例えば文章構成、調査補助、アイデア整理、学習支援など繰り返し使う作業ほどカスタム化の効果は大きい。一方でカスタム AI を作れば自動的に正確性や安全性が高まるわけではなく、目的設定、参照情報、出力性や検証手順の設計が重要になる。本書の応用編は、生成 AI が単体ツールから個人や組織の作業プロセスに組み込まれる方向へ進んでいることを示している。結論として、本書はチャット GPT やコパイロットを仕事や学習に本格的に取り入れたいビジネスパーソン、学生、教育関係者、企画や資料作成に多くの時間を使う知的労働者に向いている。特に生成 AI を試したことはあるが、質問が曖昧になり期待した成果が出ないと感じている読者に有益である。得られる実践で利益はプロンプトの型を知ることだけではない。企画、分析、可視化、プレゼン、プログラミング、カスタム AI 作成までを一連の作業として捉え、AI に任せる部分と人間が判断する部分を分けて考えられるようになる点にある。同種の生成 AI 入門書と比べた際の特徴は、チャット GPT とコパイロット併記、個人利用とマイクロソフト365を中心とする業務利用の両方に視野を広げていること、さらに実際のプロンプトと生成結果を重視していることである。技術解説に偏りすぎず、業務のどの場面で AI が役立つかを具体的に示すため、生成 AI 活用の初級者から中級者まで現実的な足場を得られる一冊である。ご支援いただける場合は、橋本ダイヤ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。